どうも、私が兄です。今回はゲストお二人をお呼びしてます。まずは暴れラジオさんからちゃんなかさんです。どうぞ。
はい、お邪魔してます。お願いします。
はい、続きましてユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
はい、再び戻ってきましたユンユンです。お願いします。
はい、まあ、このメンバーはね、朝ドラ会をずっと撮ってたメンバーなんですけど、前回夏空でも終わりますっていう宣言をしまして、なのにまたこのメンバーが集まってるというのは、
どういうことだったんですか？
何が起こったんですか？
どうしたんですか？
泣きのもう一回っていうことで。
泣きのもう一回。
はい。どうしてもスカレと話したいと。
どうしてもだ
った。ちょ、言っていいですか？
はいはい。
もうスカーレット始まった時に、うん、あ、これ、アニさん好きちゃうかなって僕ちょっと思ったんですよ、なんとなく。
はいはいはい。
で、まあ、癒さがちょっと聞いてるとですね、
うん、
どうやらあ、やっぱりハマってるんやと、うん、いうのはちょっと、はい、感じてました。
もうぐっさり刺さりまして、あ、うん、めちゃめちゃ後悔しまして、うん、
よかったですもん、だって。
うん。うん、
はい。
ということで、まあ今回はもう泣きの一回も、これを最後に、朝ドラは終わりますって。
ほんまですか？
ほんまに今回で終わると思います。
うん、思います。
エールも僕は結構、あれですけどね。
あ、まあそれはまた後で喋りましょう。
はい、わかりました。
うん。
はい、
うん、なんでもう一回、お付き合いいただきたいなということなんですが、オープニングでちょっと話そうと思うのが、夏空、前回の100回作品ですね。
うん、
夏空のスピンオフがあったの、覚えてます？
あ、もう。
あ、ありましたね。
うん、そういえば。
お二方は、ね、お二方は多分見れてないと思うんですよ。あれ BS なんで。
あ、BS 見れるんですけど、ちょっと見逃した。あ、
見逃しました
か。あ、そうなんですよ。で、後でちょっと後悔しました。
BS 見られへんねんけど、なんか、スピンオフ見た気がするんですけど。
え、ほんまに？
ビデオ撮れてたような。
トヨさんの東京物語っていうことで、
はい。
トヨばあちゃん。
もう一個。
うん、もう一個あります。
二つあります、
ね。二つある。うん。
うん。
うん。
うん。一時間番組で二本やるんですけど、
うんうん。
まあ、一本目はトヨばあちゃんが東京に出て、声優を挑戦するっていうことなんですけど、
はい。
まあ、これ始まる前にね、夏と大樹さんが NHK のなんか機材がいっぱいあるところで二人で、のトークから始まるんですけど、大樹さんがね、うんうんうん、わしの出番がないんじゃー言うて怒ってて。
うん、
うん。で、いざ始まってみたら、まあ、いろんな人は出てくるんですけど、うん、豊ばあちゃんが、大樹さんはあんなことになっちゃったからね、みたいなことを言ってたんですよ。
うわ、
うん、と思って。
はい。
で、まあ、この、豊おばあちゃんの声優を、やってみるっていうのは、こう、すごく面白くて、
うん、
この話自体はちょっと泣ける話やったんですけど、
はい。
これが終わって、次、1本目と2本目の間、また、夏と大樹さんが出てきて、大樹さんが、わしゃしんどらんとか言ってて。
うわ、声張りましたね。
うん。
はい。
え、どういうこと？どういうこと？って思ったら、まあ、それは後でみたいなことをスタッフがなんか言ってて。
え？
ほんで、2本目のね、トカチ男児、愛を叫ぶっていうのが始まって、な、もうそこにはね、大樹さんの遺影が出てくるんですよね。
ああ、そんな感じっすか。
あ、マジかと思って。
はい。う
ん、で、まあ、このスピンオフ、なんか DVD が出てるらしいんで、一応まあ、ネタバレはしないんですけど、まあ、これもトカチ男児の話も良かったんですよ。
はいはい。
前の時に、トカチ男児といえば、番長ちゃうかみたいなことを、茶中さんが言ってたと思うんですけど。
はいはいはいはいはい。
で、僕は、そんな番長にそんなスポット当てるわけないでしょうとか言ってたんやけど、番長だけやなくて、トカチの男性、ほぼ全員が愛を叫ぶって感じなんですよね。
なるほど。
うん。これがまたようできててね。
はい。
めちゃめちゃ良かったんですよ。もう、これも泣きましたし。
おー。
めっちゃ良かったんで、まあ、見れる方は見てほしいし、まあ、DVD も良かったら買ってほしいんですが。
あ、
うん。で、まあ、この話はいいとして、 タイジュさんがね、はい、これ両方日本終わった後でね、はい、まだわしゃしんどらんとか言ってて、で、夏空の最後のところで、タイジュさんが草っぱらに寝転んで目をつぶるシーンがあったんですけど、最終回。
あ、ありましたね。
あ、はいはいはい。
ちゃんなかさんが、え、タイジュさん死んだみたいなことを言ってて、
もしかして。
僕はそんなん死んでないでしょって、あれ、
うん、
目つぶっただけでしょって。そうそうそう。うんうん、タイジュさんは、あれは、どっちとも取れるように演じたんやって言ってたんですよ。
もう、計算通りじゃないです
か、最初。
もう思ったまま僕らはハマったんですけど、はい、脚本の方のコメントとしては、はい、タイジュさんは、その、まあ、死んだとも死んでないとも、言わずに終わりたかったと。それは、見てる人に任せたいということで、
うんうん
うん、ただ、スピンオフで死んだことなってるやんって思って。
そこで、うん、そんな感じにしちゃうんやって、やっぱなりますよね。う
ん、あ、まあ、だから、あのタイミングで死んだかは分からないんですよ。
なるほど。
うん。やけど、まあまあ一応は死んだっていう、どのタイミングか分からんけど死んだっていう設定にはなってるみたいで。
あ、うん、じゃあ、まあ、いやさが強的にはその、どっちやろうっていうところはちゃんと拾えてたっていうこと。
そうそうそうそう。
あ、よかったっす。
うん。うん、だまあ、つまり、みんなの心にはタイジュさんは生きてるよっていう、
あ、
ことを言いたかったみたいですよね。
なるほど。いや、でも、そういう、幼馴染の男の、こう、ちょっと名前が出てっけ、
天陽
君。ああ、そうそうそう。ね、死に方は、あ、うん、なんていうかな、畑でね、倒れたのあったけど、うん、なんか、もう二人はいいよ。二人目はもうぼやかしてくれていいよ。
そうね。二
回は、ね、うん、ロスがちょっと厳しくなるから。
確かに、
うん。詳しく知ってもらわない方が良かったんで、うん、その方が助かりましたね。
うん。うん、まあ、このスピンオフね、これまでの朝ドラのスピンオフって僕何本か見たんやけど、どれもね、ヒロイン以外の二、三人が出てきて、そこでちょっとした、話をするだけやったんやけど。
まあ、そうですね。
今回の夏空のスピンオフ、ほぼ全員出てきてるんですよね。
出てますね、出てます。
めちゃめちゃ豪華やったんですよ。
うんうん。
うん。だからやっぱめちゃめちゃ力入ってんねえなと思って。
まあ、100回目ですからね。
そうそうそう。スピン、っていうかこれ、本編に入れてもええんちゃうかっていうぐらい、本編よりおもろかったですからね。
ああ。
うん。
いやじゃスピンオフがおもろいって、やっぱり、もう、背骨がしっかりしてる。証拠ですよね。
ああ、そうですね。
うん。
ほんま、ちょっとしか出演せえへんのに、いろんな人がいっぱい出てきましたんで。
うん。
これはまあ、なかなか豪華なスピンオフでしたね。
いやちょっと見とかなダメですね、それは。
そうですね。ぜひ、見てみてください。
はい。あ、はい、ちょっといいですか？
はいはい。
前回の、ちょっとお新会、拝聴させていただいたんですけど。
はいはい。ありがとうございます。
まみちおさんもすごいしっかり、ね、ご覧になられてるなっていう感じなんですけど。
うん、
伊藤四郎腹立つわ。
確かに、もう、うん、もう伊藤四郎、もう。
あ、すいません。それだけちょっと言いたかっただけです。はい、すいません。もうこれ、多分広げるともう、だって時間足りなくなると思うんで。
はいはい。
はい、すいません。ありがとうございます。はい、
じゃあ、こんな感じで、いきたいと思います。それでは始めましょう。兄のいやさが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
どうもです。
はい。よくできました。
はい、ここで言わなあかん。兄さんに2回改めましてって言わしたらダメなんですよ。
ああ、助かります。それが分かってくれるのはさすがですね。
はい、はい。改まってるなって思わせたらダメなんですよ。
前回のお新会の時に、ピチさんみたいに、いやさが今日をハモろうと思って今 こう、入ろうと思ったんやけど、
うん、
入れへんかったわ。前回も、あ、入れへんかったと思ってて、
うん、
今回も入れへんかったわ。
次回は入ってください。
もう、準レギュラーぐらい行ってるでしょ、私。はい、もうそろそろ、いやさか今日言いたい。
はい。
はい。
じゃあ、スカーレットなんですけど、今回はね。まずは、ウィキペディアから軽い説明していきたいと思います。スカーレットは NHK 大阪放送局が制作するテレビドラマ。NHK 連続テレビ小説第101作目として2019年9月30日から2020年3月28日まで放送された。主演は戸田恵梨香っていうことですね。
いや
まあこれについてまあ今日またね、話していきたいんですけど、いつもみたいにね、ストーリーをずーっと追っていったら、多分半年分だと今日中に終わらないんで。
そうですね、また朝になりますからね。
うん。なんで、はい、まず先に僕がね、僕なりに考えたあらすじをね、ざっと、きっちり5分で喋りたいと思いますんで。
わかりました。
はい。僕ぐらいになりますときっちりいきますんで。
ぐらいになると、はい。
はい。はい。
みんなタイガー持ち出すわ。
はい、まあ、大丈夫です。まあ、持ってますからね、ほんまに。
はい。じゃあ、スタート。はい、いきます。まずね、昭和22年に初スタートしまして、話がね。戦後、まあ、ヒロインの川原貴美子っていうね、女の子が、9歳の時から始まるんですけど、両親と二人の妹で、滋賀県の信楽にやってくるんですね、家族でね。で、キミコは五右衛門風呂の風呂焚きとかね、あと家事の手伝いなんかをすごく頑張る活発な女の子でして。で、このキミコが中学を卒業して、まあちょっといろいろありまして、大阪に働きに出ることになります。で、その大阪に出る出発の前に、信楽の山で綺麗な信楽焼の破片を見つけるんですね。で、これを、まあ、大事にお守りとして持っていこうということで、それを大事に持っていくんですが、大阪では、荒木荘というね、まあ、下宿で、女中の見習いみたいな感じで、仕事をするんですが、まあ、ここで、まあ、大久保さんっていうね、女中の方、先輩から、すごく厳しく、仕事を教えられて、まあ仕事をテキパキこなす術を身につけまして。まあ、まあ、キミコはこれですごくその仕事のできる女になったわけですね。で、数年働きまして、実家の方でね、父、ジョージが借金まみれになってて、で、これ見るに見かねて、キミコは実家に帰ります。で、信楽に戻ったキミコは陶芸会社に、就職します。まあ、最初は社員食堂の、給仕係みたいなことやってるんですが、ここの陶芸の会社で、作ってる絵付け火鉢っていうのの、絵付けをしてる絵付け師の仕事を知りまして、で、これをやりたいっていうことで、で、やりたいことを見つけた、キミコは、この、絵付け師の師匠に弟子入りします。で、その頃、新入社員が何人か入ってきて、で、その中に、ソヨダ八郎っていう青年がいまして、この八郎とキミコが急接近していきます。で、まあ、この絵付け火鉢なんですが、その時代の流れから、火鉢がもう必要なくなってきたということで、生産縮小されることになりまして、キミコ以外は、退職してしまうんですね。師匠たちが。で、キミコだけが残ることになりまして。で、その、キミコといい仲になってきた八郎が陶芸家を目指して、練習をすると。仕事の傍ら練習してまして。で、キミコは八郎が見たいんか、その陶芸が見たいんかわからんけど、ずっと横におって。で、その頃一緒に付き合うことになるんですね。で、まあ、八郎が、キミコは結婚したいな、ということになるんですが、父、ジョージに反対されまして、で、展覧会で受賞したら、結婚認めてやるということで、八郎頑張りまして受賞して、で、キミコと結婚すると。 で、八郎は川原家に婿入りしまして、で、長男、たけしが生まれます。相づちしてくれても大丈夫ですよ。なんか行き詰まる感じがするんでね。
はい。
で、この川原家の敷地内に川原工房っていう、まあ、夫婦の工房を作りまして、まあ、順調に仕事が入るようになります。で、その頃、父、ジョージが、癌で亡くなってしまいます。
はい。
で、八郎は、仕事してるんですが、どうもスランプが続きまして、なかなかいい作品が作れないと。で、あるきっかけから、まあ、金賞を受賞するような作品を作れることになりまして、まあ、仕事もまた順調になりだした。で、その頃、ずっと八郎のサポートをしていた君子なんですが、自分の作品を作り始めることになるんですね。
そうでしたね。
はい。で、八郎が、まあ、金賞受賞して、仕事は順調かと思ったら、またスランプに陥りまして。で、そうこうしてるうちに、八郎にね、女の子の弟子が来まして。
来ました。
この女の子の弟子が八郎に惚れちゃいます。
はい。
で、キミコは、まあ、ちょっと気づいてしまいまして。で、うん、まあ、それ以外にもいろいろありまして、複雑な心境になってきて。で、そこで、もご、も、はい、どうですか。で、で、どこまで行った？キミコは、昔拾ったね、しがらき焼きの破片、あれがすっげえ綺麗な色だったんで、あの色出したいということで再現を目指すんですね。で、これは、どうやら、穴窯っていうのが必要で、昔ながらの製法で焼かないとダメっていうことで、穴窯を、作るところから始めまして。で、穴窯で焼くことを始めるんですが、その頃、八郎に惚れてた弟子の女の子は、辞めてしまいます。
はい。
うん。で、まあ、そういうのあって、まだ、キミコはずっと、穴窯をね、失敗を繰り返してずっと続けていくんですが、あまりにもコストがかかるために、八郎がちょっと一旦やめへんかと提案しまして。
うん。
でも、キミコは聞かないんですね。はい。それでもやる言ってずっと繰り返して、八郎は我慢できずに、もう出て行ってしまう。
うん。
うん。で、その後も失敗を繰り返したキミコなんですが、借金の末、なんとか、破片の色の再現に成功します。
うん、
で、これでキミコは女性陶芸家として大成功するわけですね。
はい。
で、息子のたけしが、もう大学出まして、陶芸家を目指すと、お母ちゃんみたいになるっていうことで、陶芸家を目指すんですが、ちょっとしたらたけしが、白血病になってしまいまして、
そうでしたね。
余命が3年から5年と。
うん。
まあ、たけしがね、治る唯一の可能性としては、で、ドナーを探さないとダメだと。うん、骨髄移植をしなければならないということで、うん。で、ドナーの検査をね、いろんな人にお願いするんですが、結局一致する人が見つからず。で、うん、その頃、名古屋に住んでた、八郎、たけしの父親ですね。八郎も協力して、みんなでたけしを支える感じで、闘病を頑張ってるわけなんですが、たけしは、闘病しながらも自分が作りたかった生きた水の波紋を、はい、陶芸に再現するっていうことを、実現するんですね。
うん、
で、素晴らしい作品を残したんですが、闘病の甲斐なくたけしが亡くなってしまいます。
うん、
で、はい、まあ、八郎がね、その後、キミコのとこに来て、これから長崎行って、一旦やめてた陶芸家をまたもう一度目指すっていうことで、
うん、
八郎は長崎に、で、キミコは一人で、これまでと同じように女性陶芸家として、生きていく。っていう、うん、ざっとしたお話。ぴったり5分ですかね。
ぴったり。さすが。
はい。
練習しましたね。
うん、
練習はしてないですけど。まあ、ざっと話したんで面白みも何もないかったかもしれないですけど、まあ、 大体こんな流れですわ。
はい。
うん。こっから、あれやこれやみんなでいろいろ話していきたいんですけど。
はい。
まあ、まず、恒例の主題歌話ですけど。
出ました。
今回、スーパーフライのフレアですね。
はい。
はい。
これはどうですか？主題歌評論家の。
ゆうさん。
え、私ですか？私、そんな、はい、まあ、いや、今回、ズバリ、10点満点中、9.5 ですね。
おー、高いな。
どういうところが。
かなり良かったです。覚えやすいし、どんちゃんしないし、
そんな静かでもなかったと思うけどな。
いや、うん、静か、歌い上げてたんやけれども、そのなんか耳障りでもないし、うん、かなり高評価でしたよ。う
ん。誰から
私の。
ユインさんの中でね。
うん、中ではね。
うん。だけど、今回の、スーパーフライが 9.5 やとしたら、満腹のトゥラタッタは何点だ？
トゥラタッタは3点。え、か。
アニさん何なんですかそれ。
いや、2周目してしまってた。5分。
10分経ってる。はい、
3.5? 3?
3、まあ、3.5 かな。
3.5。
うん、
うん、
ちなみに、ちゃん中さん、今回のフレアどうでした？
いや、僕は毎回、朝ドラの曲は、うん、まあ、高得点で、今回も、まあ、8点、9点って感じですけどね。
うん。はい、うん、ほんま、いいですよね。聞きべりしない感じで。
そうですね。う
ん、何回聞いてもいいですよね。
ついでに。
っていうか、まあ、スーパーフライが結構好きっていうのも、あるんですね、うん、僕の場合は。うん、はい。うん、
ちなみにちょっと先取りしますけど、今回の今やってるエールの主題歌、グリーンが歌ってますよね。
はいはいはい。
あれ何点ぐらい言ってます？
あれは、途中で転調するところがあるんですよ。
うん、
そこ聞くまでは、僕、うん、あれ、ちょっとグリーンってもう一つ好みじゃないねんけど、うん、あれ、なんかその転調するところで、あ、いいかもって思ったんで。
お
ぉ。結構、入ってきましたね。はい。
うん。
で、ドラマ的にも、あ、ちょっとここで言うことじゃないと思うんですけど、
うん、
第1話の最初の下り見たときに、
うん、
純と哀愁をちょっと感じた。
ああ、はい。なるほどね。
なんとなく、あ、ちょっと変化球で来るのかなっていう感じしたんですけど、でも2話目から見たときに、あれ結構いけるかもって、ちょっと思いながら、また見てますね。
はい。その、ゆうゆうさんはどうなんですか？
主題歌の、点数的にですね、うん、今はね、うん、今の段階では、一週間聞いたところでは、うん、4点ぐらい。いや、なんでか。
あんまりハマってない。
なんでかって言ったら、理由、多分ね、この後、上がっていくと思うんですよ。で、最終的に、まあ、8点ぐらいいくんかなと思うんやけど、なんせね、おばちゃんにはね、覚えられへん。何言ってんのかなみたいな。ちょ聞き取れへんし、ちょっと、メロディーもちょっと覚えにくいんですよ。
あ、まあまあ、確かにそういうのは、うん、はい、ありますね。
作曲家のね、話なんで、もうちょいメロディーが、なんかちょっとメロディーラインがしっかりしてくれた方がいいのになーっていう、ちょっと、でも、これを聞き込んでいくと、まあ、覚えてきて、ちょっと良くなるんかなっていう感じはしてますけどね。
さすが評論家ですね。
なるほどね。
はい。偉そうに。さんどうですか？
僕はグリーン大好きなんで、うん、今回の朝ドラの曲もすごく良かったですけどね。
うん、
うん、聞きやすい。なんか、ちょっとユーズ入ってるなって感じもするし。
ああ、その感じはあります。
うん。なんか爽やか系なんでいいなと思いましたけど。
うんうん、そうですね。
うん。で、まあ、フレアに話戻すと、フレアもすごく良くて、その、サビのね、響こうよしてのところとかも、もう何回聞いてもなんかちょっと気持ちいいんですよ。
気持ちいいですね。わ、うん、かりますよ。
うん。で、クレイアニメもいいしね、あこね。
ああ、わかります。
もうね、そうそう、うん。あれね、最初見た時に思ったんがね、
うん、
もうこの撮影めっちゃ大変やったやろうなぁと思ったんですよ。
ちょっとずつ動かしながらね。
そうそうそう。うん、撮ってってね、動画みたいに。そこの、このタイミングでこの、これを一回潰さんなんの時の制作者の気持ちよとか思って、すごい、うん、こう作る側の人の気持ちになっちゃって、歌好きなんやけど、あのクレアニメも好きなんやけど、うん、毎回ドラマに入るまでに、その制作者のちょっと大変さをこう体現しちゃうんで、
うん、
疲れてしまうんですよ。っていう意味で飛ばしてました。
まあ、なんていうんですかね、コマ送りのそのアニメ的なオープニングは今までも何個かあったんですけど、
うんうん、
今回のはあの粘土細工じゃないですか。
そうそうそう。
あれ、いや、変化させていくのめっちゃ手間かかるやろ
う
なっていう印象はありました
ね。一回ぐしゃって潰したりするじゃないですか。
うん
うん、辛いとか思って。
ほんで、キミコのね、反省を、ちょっと辿ってるところあるんですよね、あれね。
うんうんうん、そうですね。うん、
ああですね。
幼少から、友達が一旦離れて、で、また出てきたと思ったら、うん、君子も大きくなってて、4人で、みんなで、歩いて、うん、で、最後、ちょっと太陽か穴窯か、なんかわからんような感じのボンと出てくる。あの辺もすごくこう、内容とマッチしてて、
うんうん
う
ん、
ようできたオープニングやなと思うんですよね。
僕は結構気に入ってますね。
うん。
うん。
で、
よかったと思います
。あれなんかね、その、あんまり顔をはっきり描かなかったのは、
はい。
その、見てる人が自分を投影してもらえるようにっていうのもあったみたいですね。
なるほど。
うん。だから、はっきり顔を描いてしまうと、人ごとになってしまうけど、自分も、そこに入ってるような感覚になってほしいっていう。
なるほどね。
うん。クレイアニメにの、その使われたやつ、しがらきの撮影場所のところで見れたらしいですよ。
あ、そうなんですね。
うん、なんか友達がツイッターで、なんか、行ってきたっていうのを書いてて、うん、で、それにあの、クレイアニメのも見れたって言ってたんで、
うん、
どの、なんていうかな、何体か同じのを作ってるのか、一個のやつをちょっとずつ変化させてるんやったら、一番最後のやつしか見れへんのちゃうかなとか、ちょっとどっちやったか見たいなぁとは思ってたんですけど。
なるほど、
うん。あれね、今回のコロナ騒ぎで途中で終わってしまいましたからね。
うん、うん、ですね。
僕も行きたかったんやけどね。
うんうんうん。うん、
あの、カーネーションが確かコマ送りのオープニングやったんですよ。
はいはい、
あの、ミシンの上を、この人形をこう歩いて活かせるようなみたいな、うん、なんかそういう作りやったんですけど、うん、なんか
それを、ね、ありましたよね、あの人形
が。あったんですけど、今回のはよりもっと手の込んでる感じはありましたね。うん、
シンプルやけど、はい、すごい気合は入ってましたね。
うん。
ねえ。
よかったっす。
はいはい。うん、で、まあ、最初ね、一発目の、その、家族が、その、琵琶湖を見て、
うん、
子供たちが、海やーって
言
う、
ね。海やー言うんですよね、うん。うん。
これ、最後まで引っ張るじゃないですか。
そうですね。
それは、僕も思いました。
うん。うんうん、
いや、今回僕何が好きかって、これまでの朝ドラ僕が、まあ何本も見てるわけじゃないけど、見たれるやつは、使い捨て使い捨てなんですよ。あの、出てきた登場人物もすぐにいなくなって、なかったことになるかのように、うん、どんどんどんどん話が展開していくんやけど、
うん、
今回のスカーレットって、全部一つの作品として、きっちり全部最初から最後まで一本通して一つの作品として仕上がってるなと。だから、最初に振ったやつを最後にもまた引っ張り出してくるとかね。
うん、
もうその辺がすっごく気持ちいいんですよ、見てて。
ああ、なるほど。
うん。
一人一人ね、大事にしてる感じがありますもんね。
そうそうそう。
うん。
川原きみ子の女性像はどうですか？好みですか？
ああ、このドラマを見る限り？
はい。
好みではないです。
戸田恵梨香込みで見て、どうでしたか？
好みで
好みではない。
いや、その、戸田恵梨香さん自体好きな女優さんなんで、
はいはい。
うん、あの、可愛らしいとは思うんやけど、その、何、女として見れるかと言ったらちょっと見にくいところもあります
よね。まあまあまあまあ、確かに。
うん。
まあでもね、まあしょうがないとこもなんかやっぱ、あるかなって思ったところはあるんですよね。はい、はい。いや、しょうがないかなはちょっとちゃうかな。なんていうんですかね。その、穴釜をこう、突き進むシーンあったじゃないですか。旦那はもうやめといた方がええんちゃうかっていうの。
はいはいはい。
ところで。
うん。
で、ここ我が家では、
うん。
そう、もう、キミコ何してんねやと。
はいはい。
うん。いや、だいたい、こういうのって男が無茶して、
うん、
奥さんが泣かされるパターンなんですけど、
うん、
もう逆なんですよね。
はいはいはい。
で、川原きみ子がそっち行っていくもんで、なんでこんなことなるんやろうなっていう話に、ね、うちでなってたんですよ。
はいはいはい。
でもようよう考えたら、
うん、
あのお父ちゃんの子供やもんなっていう。
ああ、そうですね。
血引い
てるんやわと思って。
うん、
で、三人姉妹じゃないですか。
うん。
はい。
で、真ん中が川原直子。
うん。
もうこれはもう、あれですよね。もう、鉄砲玉みたいな子じゃないですか。
もうお父さんそっくりですよね。
そっくりですよね。
うん、
で、末っ子がもう多分一番お母さんの血を。引き継いでるであろう。
うん。おとなしいね。
めっちゃええ子。もうめっちゃええ子、
うんうんうん。
ただ、こういう子を凝らすのが一番怖いんですけど。
そうやね。
はいはいはい、
けど、なんかね、川原きみ子がそこで、その、お父さんのよう、お父さんのようにっていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、まあ、突っ切って、うん、で、自分のやりたいことを達成すると。その分、その、子供、まあ子供というか、もう旦那と別れるような、まあ、失うものもあったと、
うん。
で、そこで、母子家庭になっていくじゃないですか。
うんうん、
で、父親としての役割もしていかないといけないと、
今後。
うん、
で、その段階で、ちょっと、不正というか、その男っぽいところも演技としてちょっと出てきてるっていうのは
あった、
う
ん。ちょっとおっさんっぽくなりましたね。
ありましたね。
なりましたね。
うん、なんでそこら辺の変化はやっぱり、ああ、やっぱり細かくっていうか、ちゃんと意識して、うん、戸田さんが演じてるなっていう感じはありましたね。
なんかもう戸田恵梨香が、なんか台本ボロボロになるまで読み込んでやってたらしいですよね。
う
ん、
もう戸田恵梨香さんっていうと、僕スペックのイメージがすごい強いんです。もうだいぶ昔になりますけど、若い頃に、うん、加瀬亮さんと、うん、共演されてたスペックをよく見てたんですけど、
うん、
そこでもちょっと、なんていうんですかね、ちょっと男寄りの雰囲気を出すような演技が結構あったんですけど、
うん、
あ、やっぱりこの、なんていうんですかね、ちょっと男感出す感じの演技は得意なんかなっていう感じは。
うん、
はいはいはい。
しかも、すごく自然にというか、
うん、
なんか、字の感じで出せるっていう感じ。
う
ん
う
ん、
ああ、そうそう。
なんか、ハマってるなっていう感じはありました、ね、
うん、うん、はい。離婚してから、前髪を上げるようになったし。
うん、あ、
うん、うん。ほんで、また開くようになったんですよね。座るとき。
よく腰に手を当てるように。
そうそうそう。
ああ、すごいよく見てる。
うん。そんまちゃん中さん言った通り、その母親プラス父親も兼ねてんねんなっていうのが、すごくわかるし、
うんうんうんうん。お父ちゃんもやらなあかんっていう感じは、
ね。ちょっと言葉も変わってきますよね。
うん。
なんかちょっと、言い放つような乱暴な言い方がちょっと多くなった気がする。
そうですね、うん。要は最初に、何やったっけ、幼馴染の新作、
うん、
これ林健人なんですけど、うん、と、昔話してた時ってもう男言葉で、
うんうん、
話してたんやけど、その感じが離婚してからの、ハジさんと話す時の話し方が出てきてるなっていう、
うんうん
うん、夫婦じゃなくなってんねんなっていうのがわかるんだね。
ああ、そうですね。うまいこと考えてるな。
うん
うん。で、戸田恵梨香さんなんですけど、
はい。
スペックで共演、またスペックのこと言うてますけど、加瀬亮さんと付き合ってたみたいなこともあったじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、 また別れて、その、なんとか寮、寮、とにかく寮っていう名前のつく人を食っていってるっていう情報を、我が家の、芸能レポーター、リコリコがちょっと言ってきよるんですよね。
はいはいはい。
言ってきよるんですよ。うん、まあ、とにかく寮ハンターやと。で、共演した寮をとにかくもう食い尽くしていってるぞと。いう話を、うちの、
あ、ちゃ
ん言うんですけど、で、今回なんですけど、
うん、はい、
その、相方の、園田さん、まあ、八郎さんなんですけど、はい、
うん、
スペックの加瀬亮さんにごっつ似てるんですよ、
ね。ああ、確かに似てるかも。
ちょっと、まあ、ごっつ似てるっていうか、加瀬亮さんと同じタイプの顔なんですよ。
やばい。
芸能レポーター、リコリコの話によると、あの、案の定、ええ関係らしいです。
やっぱりすごいな
ぁ。はい。すいません、ちょっと本題と離れてますけど、うん、なんかそういうこともあったみたいですね。
おぉ、なんかすごくモテるらしいですよね、その、戸田恵梨香はね。
いや、僕はね、川原きみ子の女性像は結構好きなんですよね。
うん、おぉ、好きなんや、うん、へぇ、
結婚しようとは思わないですけど。
あ、そうだ、うん。
一緒に食事したい感じはありますね。
あ、そうだ。
はい。結構好きです。うん。やっぱちょっとこういう、なんていうんですかね、形、肘張らないっていうのが、うん、いいっすね。男寄りの女性みたいな。
あ、でも、結婚っていうか付き合い出した頃から、うん、その別れるまでは、そうじゃなかったじゃないですか。
いや、あの、うん、そうなんですよ。うん、
どっちがいいんですか？
で、その、母子家庭になってからの川原きみ子が結構好き。
あ、が好き。
そうなんや。私、逆ですね。
いや、もう、付き合うまでの、私も好きやで、みたいなくだりあったじゃないですか。
はいはいはい。
なんやねん、これって。
うん、かわいいやん。
だから付き合うきっかけになったところですよ。ハチさんがね、お見合い大作戦に行く言
う
て。
うんうんうん。
その、もう友達になった新作の誘いやから行かなあかんいうことで、
うんうん、
ほんなら、その、キミコが行ってくる言うたところを追いかけて行って、お見合い大作戦行かんといてください行かんといて、うん、言うてで。うち好きやねん言うて。
そうやねん。
ここもうめちゃめちゃ良かったじゃないですか。
めっちゃ可愛かった。
いや、まあそれも、それ良かったんですけど、
うん、ここ私のピークやな。
僕ももちろんそこも良かったんですけど、うん、なんかこうね、その母子家庭になって、その苦労も味わいながら、こう、滲み出てくる、川原きみ子像も、ちょっとね、僕は、よかったですね、うん。なんかこう、助けてあげたいっていう感じを、こっちが差し出そうとしても、いや、私で大丈夫なんで、みたいな。そういう感じは結構ね。
まあまあまあね。
いいなって思いましたけどね。
うん、私、キミコの一番良かったのは、幼少時代が一番好きでしたね。
キミコ、
ね。ああ、良かったですね。
うん、でも、幼少時代はほんまに楽しかった。結構長かったんちゃいます、うん、期間がどうかわからへんけど、もう幼少期の時の、こう、妹を思いながらも、なんちゅうの、男まさりな、うん、これぞ朝ドラの主人公みたいなね。
ほうき、ん、でよ、人殴ったらあかん、みたいな。うん、
いや、こんぐらいやんちゃやないと、ぐらい思ってて、うん、いや、ちょっとおとなしかった。たんですよ、今までの主人公がわりかし、うん、いい子ちゃんが多かって、特に夏空とかはね、
うん、
うん、せやから、まあ、お父ちゃん、あんなね、やんちゃなお父ちゃんの娘やし、もうそれこそ、なお子よりも、きみこの方がやんちゃなんかなぐらい思ってたんですよ、ちっちゃい時は。
ああ、まあそうですよね、うん、幼少期の時は。
そうそうそう。うん、と思ったら、大きくなって、っていう口に、まあ、どんどん、割と、まあ、環境もあるんかな。なんか、あんまり自分を出さずに、こう、妹たちを、なんていうかな、思いやるお姉さんみたいなね。ちょっと大人しなったなぁと思って、
うんうんうん、
で、恋愛して、結婚して、ちょっと待てよ、みたいな。これ、ちょっと、朝ドラ的に、正直、なお子の方が、主人公の方がおもろいんちゃうんって、ちょっと思い始めたんですよ。
うん、 とんがってましたからね、だい
ぶ。うん。はちゃめちゃやったしね。だから、キミコどんどん大人しなってって、で、離婚した後に、私の中では、お父ちゃんが死ぬ前と死んだ後に分割されるんですけど、お父ちゃんが死ぬまでのキミコは結構こう、なんていうかな、苦労しながらも、まあ、貧乏楽しんで、みたいな、なんか、うん、ああ、朝ドラって感じやな、と思ってたんやけど、うんうんうん、そのお父ちゃん死んだ後から、うん、なんか急になんかちょっと大人しくないってなって、なんか、ドラマの色が、カラーがなんか変わった気したんですよね。
うーん、
で、離婚した後も、なんかこう、ちょっとやばいな、これ。ちょっとやばいな。ちょっとリアルすぎるな、みたいな。で、後半に行くにつれ、ちょっとなんかね、まあ、現代に近づいてくるからかもしれへんけれども、
うんうん、
これちょっと思ったんとちゃうかったっていうね。
ああ。いや、確かに、うん、全体通して僕は楽しかったんですけど、うんうん、まあ、流れ的には、後半、その前半の、なんていうんですかね、まあ、雰囲気よりちょっと抑えめになったなっていう感じは、
うんうんうんうん、
まあまあ、ありましたね。まあまあ、もちろんその、なんていうんですか、息子の闘病生活等々のこともあるのはあるんですけど、
うん
うんうん、ちょっと抑え気味になったかなっていう感じ
です、ね。そうそうそう、でね、その理由として、やっぱりキミコが、その、一個のその、陶芸っていうのを、こう、極めようとする物語じゃないですか。うん、そしたら、一個のものを、こう、芸術家として、こう、極めた暁には、まあ、いろんなものを失って、なんていうんかな、その先にあるものを見せようとしてるんやなと思って、見るのが、ちょっと怖くなりましたね。一応私も絵描いてるんで、もし私が本当にこのやりたいことを突き進んで、今はなんかまあある程度セーブしてね、子供もおるし、旦那もおるしとか、家のこともまあさんなんしと思って、やってるじゃないですか。でもそれを全部捨てて、もしもうこのまま世界に絵を描きに行ってくるわ、みたいな、でも何もかも捨てて、行ってしまったとするならば、みたいなね、仮定をすると、うん、こういうことになんねんやっていうのを見せつけられた気がして、うん、もうめっちゃ怖くなったんですよ。それを、なんでかって言ったら、なんか最後にみんなが離れていって、子供も、たけしも、一人暮らしするわって言って、家に戻ってくるって
、
一人で、大きい、まあ、家に、穴窯と、
うん、
なんていうの、一人で全て、なんていうかな、ポツンってなるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、今の私はすごい、まあ家族に囲まれて幸せやけども、常に思ってるのは一人になりたいと思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
そしたら、それを見せつけられた気がして、なんかすごい怖くなったんですよね。うん、なんかすごいな、そうやって自分とリンクさせるぐらい、なんかリアルな、なんか感情になってきて、ただの朝ドラとして見れなくなってきたんですよ。
お
あ、それぐらいなんかすごいドラマやったなと思って。
なるほど。
なるほどね。
めっちゃ語ってもうた。はい。
いや
ちょっと話があちこち言ってますけど、はい、はいはい、まあ、ユンさんが言ったね、その、子供の頃のキミコが、
うん、
すごいやんちゃやったのに、その、だんだん、その、自分を出さなくなっていったっていうのが、うん、草間さんとの出会いが関係してると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。村上昌司が陶芸家でね、
はい。
その人の作品を見て、なんやこれみたいな感じで、
うん、
こう、結構むちゃくちゃ言ったら、それを見てた草間さんが後で、キミコ叱るんですよね。
はい、
うんうん。ありましたね、そういうシーン。うん、
あれは、その、うん、作った人の心やと。
うん、
うん。その、そんなんを、その、ないがしろにするようなもんじゃないみたいなことを言って、すごく、キミコが後悔するんですよね。
うん。
うん。あと、その、妹、二番目の妹、ナオコが、感触持ちなんですけど、
うん。
これなぜかというと、その、戦争の時に、キミコが、手を引っ張って逃げてたのに、キミコの、うん、が手を離してしまったということで、
うん。
それがすごいトラウマになって、ナオコが感触持ちになったと。
うん
うん、そういうのもあって、その自分は姉としてしっかり背中っていうのもあった。
うん、
でそんなのをいろいろ見せた上での、変化やと思うんですよ。
うん、 その手離したのエピソードにはものすごいいい話が後半入ってくるんですけどね。
ああ、そうですね。南光と、軒下でね。元旦那
ありましたね。
そうそうそうそう。
話すシーンありましたね。
うわー、これはええまとめ方やなーって僕思いましたね。
どんなんでしたっけ？
要は、その話をすると、
うん、
まあ、手ってもうしっかり握れば握るほど、こう手汗がかくと。手汗がかくと、うん、もうやっぱり滑ってしまうと、離れてしまうと。
うん、
だから結局人間っていうのはその距離感っていうか、そういう強く握りすぎてもダメやし、そういう距離感が大事なんだよみたいなことを。言われて、ちょっと、はっと思った、みたいなことを言うんですけど。
そうそうそう。
そう。それがね、なおこの、元旦那の、サメ島が言うんですよね。
サメ島もう一個いいこと言うんですよね。
そうです。サメ島結構いいんですよ。
そ、れで、なんかその、今の旦那は、その、ドナーのことに関して、その、リスクをすごく言うんですけど、サメ島やったらどう言うかなって思ったときに、
うん。
ああドナー全然なるよ、言
う
て、
うんうん。
そういうふうに言うやろな、みたいな。こと、
うんうん、
なんか確か言ったと思うんですよね。
うん、
で、俺がドナーになって、そいつが元気になるんやろ、めっちゃええやん、みたいなふうに、絶対笑って言うと思う、思ったんよね、みたいな。でも、別れたけど、うん、あいつやったらこういうこと言ったやろな。で、その流れでなんかその、手繋ぐだどうだの話もなんかした、うん、したような気するんですけど。
そうです、そうです。
なんかその一連のなんか流れは、ちょっと食い入って見てましたね。
うん。いや、ほんで、うちらも、見てるうちらも、あ、サメ島やったらそう言うよね、うんうんって思うぐらい、サメ、その一個の、一人のキャラクターって出来上がってたんですよね。確かにサメ島やったらそう言うわ、うんうんって思ったもんね、こっちも。
うん、僕がナオコの父親やったらサメ島あかんっつって追い返していますけど。
うん、
いや、まあでもそういう、そういうええことっていうか、やっぱりそのピュアな気持ちを持ってる人なんだなっていう。
うんうん、だ最初はアホに見えましたからね、相当ね。
そうやね。
いや、うん、そのイメージしかなかったですから。
うん。
うん、
あと、ジョージはね、借金取りが来た時に、
うん、
なんか、草間さんが肩代わりしてくれたんですよ、お金。
はいはいはいはい。う
ん、ちなみにジョージは、お父さんですね。
お父さん、ジョージがね。留守の間に借金取りが来て、あれ、武蔵とか来たんですけど。
あ、武蔵来ましたね、そういえば。
肩代わりして返してくれて、ほんで、追っ払ってくれたんですよね。
うん、うん。
んな、それを知った父、ジョージは、その、全額返す言って返そうとするんだけど、手持ちがなくて。で、うん、まあ、なんとか草間さんが、こう、止めてもらうから、それはいいですとか言って、いやいや、そんなわけにいかんよって、こう、いろいろ返そうとして、あと1円が足れへんなった時に、もうそんなんいいやんってなった時に、ジョージが、いや、あかん、意地やって言って、
うん。
借金取りには借金するのはねんけど、知り合いには嫌なんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。
で、その後ね、その、キミコがね、紙芝居を、妹ナオコと一緒に見てる、見に行こうとしたら、紙芝居見るのはタダやけど、お菓子はお金がいるって言われて、
う
ん、だからお菓子を買う金がなかった言って見ずに帰ったんですよね。
うんうん
うん、その紙芝居だけやったら見ていきって言われたんやけど、もう、うん、ええー、言って帰って。で、その時に、うん、その、父ジョージが、意地やって言った言葉を思い出して、
うん、
あの時の自分の心境が分かったと。
うんうんうん、
女にも意地と誇りはあるんじゃー言うて。言ってて。
あるんじゃーって言ってましたね。
そうそうそう。この辺でまた人格形成ができてきたと思うんですよ。
うんうんうんうん、
女にも、この、誇りは持っとかなあかんっていうね。
うん。
うん。父の影響も受けてるし、うん、草間さんの影響もこの幼少期に受けてるんやと思うんです
よ。なるほど。
確かに。うん、ま
あ。ちょいちょいこうリンクしていきますわね。まあ
うん、そうそうそう。うん
いやー、絶対タフに育ちますよ、この感じは。
うん。
うん。
うん、思います、ね。まあ、でも最初は、ジョージ見てた腹立ったけどね。
まあ確かにね。
なんなん、このおっさん。全部先に使ってるやん、みたいなね。
うん、
で、松さん、お母さんの。
うん、富田康子のね。
もうできすぎっすよね。う
ん、めちゃめちゃ我慢するやんと思って。
うん、で、なんかもう、ストレスをこうね、子供に見せることもほとんどせずにみたいな。
そうそうそう。
すごい大和なでしこぶりで。
うん。うん、そうね。
いや、もう、我慢、うん、我慢の人ですよね、本当に。
うん。うん、ほんで、もう、見てるうちに、ジョージがだんだん良くなっていく、満腹の時の、うん、お母さん、すずさんの感じになっていくんかな、はい、めっちゃ好きになっていくんかなと思ったら、なかなかならへんですよね、このジョージが。ずっと腹立つんですけど。ほんま、だいぶね、だいぶ経ってから、良くなってきて、
うん、
僕、その、めっちゃ好きになったシーンがあって、
はい、
キミコとハチが結婚した後ね、まあ、些細なことで喧嘩するんですよね、うん、夫婦喧嘩、
う
ん。なんか言い合いをしてて。
うん、
で、それを、見てたジョージがね、うん、しょうもなって言うんですよ。
ありましたね。
僕、このしょうもながすっげえ深いなと思って、
うん、
あ、そっか、この、こんなことでお前ら喧嘩してんのかっていうのを、すっげえイラッとしたと思うんですよね。
うん。
っていうのは、この、うん、このジョージと松の夫婦は、
の喧嘩。
喧嘩したことがないんですよね。
ああ、
うん、
はいはいはいはい。
うん。もう常に、ニコニコしてる母親と、うん、母親というか松さんと、ジョージが無茶してもずっと許してくれるっていうことで、うんもう大好きなんですよ、うん、嫁のことが、
うん。
だから嫁には、その、なるべく苦労をかけたくないっていう思いがずっとあって、それが空回り。
めっちゃ苦労させてる。
いや、だからそれが空回りして逆に。
うん。
うん。
っていう、この、夫婦の、そういうところが、あのしょうもなの一言にすっげえ入ってると思うんですよね。うん
なるほど。ジョージさん、私がすごい好きやったのは、手袋の、あれですね。幼少期にね、子供たちに、はいはい、手袋をね、買ってあげる、
はいはい、
ね、シーンがあって、でもそれを自分では、キミコに渡せないんですよね。
うん、
で、それを何とかして、その、渡すのに、大野さん夫婦、
うん、
幼馴染のね、新作の、両親なんですけど、雑貨屋さんしてて、で、その、お店の前に落とすからそれを拾ったって言って、キミコに渡してくれみたいなね。もういろいろジョージが、なんとかして、こう、ね、子供たちに手袋を渡したいねんけど、自分で渡せないっていう、あれがすっごい良くて、うん、で、まあ、なんとかかんとか、その、子供たちに赤い手袋を渡ったんですけど、
うん、
で、それを、子供たちが手にはめて、あったかいなぁ、うん、いいなぁ、とかいうシーンがあるんですよ。う
ん、な
ぁ、なぁ、
うん、あれめっちゃほっこりしましたね。
そうそう
そ
う。
あ
っこでほんまにめっちゃこのドラマいいなって思いましたよね。
うん。いや、ジョージめっちゃ子供のこと好きなんやけど、うん、もう不器用で、子供にすら素直になれへんっていうね。もう、すっごい、もう昔のお父ちゃんやなーっていうね、うん、感じした。
やっぱりその根底には、うん、その戦時中にその大野さんの忠信さんですか、
うん、
をもう命がけでこうおぶってその命を助けたっていうのが僕の中にはやっぱりバックボーンとしてあるんですよ。
はいはいはい、そうですね。
なんで。やっぱりその、まあ、情に熱い人なんやっていうのがあるんで、
うんう
ん、心底嫌いにはやっぱりなれないんですよ、この人。
う
ん、
はいはい、そうそうそう。
やっぱりそういうピュアでいいところは絶対あるんですよ。不器用なんですけど。
そうそうそう。すごい。
で、そう、自分、なんですけど、そういう極限の時代にあっても、そういう義理を通すっていう筋は絶対通ってる人なんですよね。
そうそうそう。
その、大野さんのね、雑貨屋さんの、お父さんと、ジョージさん、キミコのお父さんが戦争中ね、同じ、タイにいて、ジョージさんが、大野さんを助けたんですよね。
そう。
戦争時代にね。で、それがきっかけで、大野さんの住んでる信楽に、大阪から川原家が引っ越してくると。
そう。 ですよね。うん、で、命の恩人やっていうことで慕われて、で、なんとかその助けてもらうみたいな流れになっていく。
そうそうそう。
で、まあ、なんていうんですかね、その、一本木、その、ジョージさんの一本木のところと、あともう、その、自分はこの母親像を貫くぞっていう、もうずっとこの笑顔は絶対に、あ、うん、そのなんていうんですかね、悲しい顔は子供には見せないぞっていう、うん、その川原松さんの意地も絶対あると。
うんうん、
いやーもうほんまでもできすぎた、松さんはほんとできすぎたお母さんやで。うん。うんうん、私やったらジョージになんかもうお茶碗投げつけてると思うわ。ほんまに。
まあ、二人とも、だ実は似た者同士なのかもしれないです、
ね。ああ、かもしれないね。
うん。
うん
うん、
も
う
徹底して、こう、なんていうんですかね。松さんは、こう、悲しい顔を絶対に子供に見せないじゃないですか。
うん。
なんで、一家通して、やっぱり一本心が強いのを、うん、まあ、全員が持ってるなっていう感じですね。うん、もう末っ子の子も合わせて。
うんうん、松さんが一回だけ切れたシーンがあって。
あ、はありましたね。
何やったっけ。
なおこが、うん、その、子供ができたって言って、うん、で、お金がいるんや言うて、で、うんうんうん、まあ嘘なんやけど、その、家入る前にお腹に砂を詰めて、
うんうん、
で、でかいお腹で入ってきて、その、キミコとかは、そうか、そうかいてお金いるんかって言って、言うんやけど、うん、それに気づいた松さんが、ほうきかなんか持ち出して、うん、あれは、あいつを殴ろうとしたんか。
うん、
あ、サメ島？
サメ島を。うん。サメ島をほうきでバタバタバタバタ叩いてて、うん。初めて感情あらわにした。
ああ、そうやったね。で、ドサってね、砂の袋が落ちたんですよね。うん、お腹に隠してた。
うん、
で、バレると、
うん
うん。
やっぱ子供を愛するがゆえに、そういうことを出しに使ったのが、やっぱり腹立ったんちゃうんですかね。
う
ん、
そうやろうね、
う
ん。やっぱ家族を騙そうとしたのは、うん、やっぱり怒るべきとこやね、お母さんとしては。
そうですし、妊娠したって、っていう嘘がちょっとやっぱりまずかった。
うん、そうですよね。
で、あの時は、その、何やったっけ、なんか女性が集まって、歌声サークルみたいなの作ってるんですよね。
あ、
は
い、そうですね。うん、合唱団みたいな、ね。
合唱団みたいなの作ってて、それが、行き過ぎてて、声が出なくなったんで、
ああ、はいはい。
で、声で怒れないから、本気で叩くっていう。
うんうんうん。うん、
まあそう、そうやった。
そう、そういうシーンでしたけど、あれはまあ、うん。良かったですよね。この、
うん、
なおこがなかなかその、ジョージの血を引いてるっていうところで。
確かに、
うん。そっくりやったわ。
う
ん
う
ん、このね、なおこ役のね、桜庭ななみさんっていう人なんですけど、うん、
顔はめちゃめちゃ可愛いです。
そう。私の中で、桜庭さんって分かんなかったんですよ、最初。あまりにも本人と、その、直子役のギャップが激しすぎて、気づくの遅れたぐらいやったんですけど、
うん、
私のイメージだったら、なんかもうめっちゃ大人しい、めっちゃ美少女っていう、大人しい系の人やったんですよ。
うん、
でも、直子、こんなはちゃめちゃな役、ようこの子が演じたなぁと思って、振り幅すげえと思って、ちょっと密かに感心してたんですよ。
うん、
なんかグラビアアイドル系のおとなしい感じやと思ってたんですよね。
うん、いや、僕、ちょっと、桜庭ななみさん、今回初めて知った感じなんですよ、実は。
うん、
知らん間に見てるんかもしれないですけど、
うんうん、
あ、こんな人いたんやっていう感じやったっす、
うんうん。私なんで知ってるんか、なんか別に何役とかで知ってるわけじゃないんやけど、なんかグラビアでよう見た気がしますけどね。
グラビア見る機会なんかあるんですか？
え、なんで知って、ちょいちょい検索してるから
。書道ガールズとか、出てらっしゃるみたいですね。
あ、みたいですね。
そうですね。
ああ
。あとなんかサマーウォーズの声優もやってたみたいですね。
あ、そうなんですか。
そうなんや。
僕サマーウォーズ今日たまたまゲオで借りてきた
んです。あ、そうなん
や。
はい。
どの役か
わかんないですけど、ね、どの役か、
うん。当ててみたらいいんちゃいます？
そうですね。声どれかな言って。うん
いや、この方結構、注目女優やなぁと思って。
はいはいはい。
あ、ちょっといいですか、
うん、はい。
大阪で何やかんしてた時あったじゃないですか。
そうそうそう。
で、大阪で出会った人々。
うん、
はい。
そうですね。下宿の大久保信子さん。
うん
うん
うん、
で、まあ、そこの人に、まあ、信子さんにいろいろ教わると。で、厳しいと。
うんうん、
あ、この感じ、朝ドラの感じ来たなって僕は思ったんですけど。
う
ん、
そうやね。
でもちょっと、この大久保信子さん、いつもの感じと違うぞって思ったんですよ。なんでかわかんないですけど、ただただ意地悪いだけじゃないぞっていうのは、
あ、はいはいはい、
なんとなく、うん、感じたんですよね。
うん。
うん、なんでしょうね。その、まあ、とにかく、なんでしたっけ、ストッキングを縫え、みたいな、っていうのを、こう、
そうそう
そう、あったじゃないですか、そのくだりが。
ありますね。内職的なやつね。
で、まあ、これはまあ見てるこっちからしたら、実はそれが内職になってて、お金に困ってるのは後で来るんやろうなっていう予想はもうその段階では分かってるんですけど。
そうですね。
なんていうんですかね、その、ただただその、意地が悪くていじめるっていうんじゃなくて、ちゃんと人を見て、その、なんていうんですかね、育って、てる感じがすごく伝わってくる、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
あ、なんか、いや、顔で、なんか演技する、なんか感じでしたね、信子さんは。
いや、これが後でね、内職になってお金が戻ってくるっていうのはわかるんやけど、もう一つね、僕は、ベストキッド感を感じたんですよね。
ベストキッド。
何ワックス
オン？
ワックス塗る、ワックス拭き取るの。
ワックスオン。
そうそう。それの、その、将来役に立つ技術、ここで養われてたっていうのに使われるんかなと思ったら、うん、それはなかったですね。
それ、後半なかったですよね。
いや、でもこれ、
たまに美味しいやろうぐらいのところぐらいなんです
よ、
やっぱり。
後々、たけしにも、ね、靴下の袋に、
そこに繋がるんですよね。
そう
ね、
うん、そう、お小遣いでね、たけしが。
まあ、そこはね、ちらっと聞いてましたよね。
うん、そうそうそう、ここに繋がったと思ってて、
うん、僕ですごい良かったなって思うのは、
うん、
その子供を送る前に、
うん、
お母ちゃんはめちゃめちゃあんたのこと好きやでって言ってからダメ出しごっつんですよ。
ああ、そうそうそうそうそう。
だからね、
めっちゃ辛いこと言うけど、お前のこと思って言うからなっていうのをこうね、やってるんですよね。
うん。
だからそこはなんかいいなって思いましたね。
あのちびたけしは演技うまかったですよね。
上手でした。うん。
ちびたけし。ちびのりだみたいに。あ、ちびたけし。
おじさんもね、その塗るのがちょっと下手くそやって、でも、それでも、はい、お小遣いちょうだいみたいな言うから、
うん、
ちょっと座りて、お母ちゃんな、あんたのことどう思ってるか知ってるやろって言って、うん、好き、好きちゃう、大好きやでって言うんですよね。
そうそうそう。めっちゃええわ、戸田恵梨香。
いやー、本当にね、うん。で、その後、まあ、まあ、靴下ちゃんと縫えてへんからな、もう一回やり直しや、みたいなことを言うんですけど、
うん、
いやー、いいシーンが、それ何回かあるんですよね。
はい、そうですね。うんうん、あ、ほんで、この大阪編でね、その、いっぱい出てきた、うん、いい人いっぱい出てきてるんですけど、ちやこさんがね、僕全然、最初気づかなかったんですよ。
はい、僕も思ったんですよ。思わず、ツイートしてまいりましたもん。うん、あれ
そうそう、俺も。
水野美紀？
俺もそう、全く同じこと言う。
で、同じその日に、ちょっとずれて、兄さんが、あれ、水野美紀よな、みたいな
感じで。出てたんや、と思って。
やっぱ思ってんや、
みたいな。おぼろ具合がすごかったですよね。
水野美紀感全部消えてるわ、と思って。
そうそうそう。
すごいと思いました、
ね。新聞記者をね、女だてらにしてて、
うん、
徹夜とかね、
うん、
すごい忙しい職業で、まあ、お化けみたいな格好でね、うん、出会うんですよね、もう。
いや、ほんまにおっさんじゃないですか。
そうそうそう。
すごいですよね。
色気の命もない感じ、
ね。色気の命もないですよね、
うん
そうそう。最初の出会いのシーンが、キミコの、隣の部屋やったんですけど、
あ、覚えてます。
なんか、でんぐり返りしたんですよね、家、そうそう部屋の中かなんかで。
でしたね。う
ん、その、した瞬間に、襖かなんかを、バーンって倒しちゃったんですけど、なら、 隣で寝てた千夜子さんの、布団にバーンって、襖がなってもう、舞うんやけど、千夜子さん、ちょっとピクってして、また寝るんですよね、そのまま。うん、めっちゃ怖かったやろうな、と思って。
一人部屋やー、言うて、浮かれるんですよ。
そうそうそう。
喜んでたら。
私だけの部屋やー、言
う
てね。
うん。
うん。まあ、その部屋の中で、なんて言うんですか？信子さんにいろいろやられてるのがストレス溜まって、もう、枕、バックドロップばっかりしてるとか。
やってましたね。バックドロップホールドやってましたよね。
やってましたね。うん、奥歯信子バックドロップやってましたけど。うん、なんか、見られませんでしたっけ奥歯にその、やってるとか。あれなんかちょっと、うろ覚えないですけど。
今見られてない。と思うけど、その千夜子さんにはバレてたんですよ。
あ、バレてた。
うん。うんうん、確か千夜子さんがなんか、見てしまった気がします。
うん。
いや、すごかったっすね、あの時の千夜子さん。
うん。
記事は足で稼ぐんじゃ、どけおらーみたいな感じ。
もうほんまに、ブワーって出ていきましたね。
出ていく感じだったね。
うん。
新聞記者のね、部屋から。
いや、ミスのミキ、すごいなってちょっと思いましたね。
そうですね。
で、千夜子さん、その後、いろいろ、まあ、ずっと独身を貫くんですけど、うん、しがらけにね、戻った、キミコが戻った後も、まあ、繋がってて、時々しがらけに来てくれたりしたりしてて、うん、で、
雑誌記者になって、
そうね。う
ん、で、琵琶湖大橋が今度かかるんや、言
う
て、
うん、うん、うん。
あ、この時代琵琶湖大橋なかったんや、言うて、うん、それもなんか、近いだけに親近感湧くじゃないですか。
そうですね。
うん。うんうんそれにこんだけ、こう、何、雑誌記者が密着するぐらいの出来事やったんやと思って、
うんうんうん、
その辺も面白かったし、
うん、
まあ、いや、ほんでこの後ね、この人は、うん、その、政治の方に入っていくんですよね。
そうです
ね。そうでしたね。
違う意味で、この、女だてらに一人で生きていく、その、多分時代としてはかなり先端行ってると思うんですよね。
うん、そうですね。
うんうん、
今でもこういうタイプはもう、ちょっと、あんまり身近にはいないけども、
うん、
かっこいいっちゃかっこいいですよね。
いや、僕、一時、いわゆるその、取材系の仕事を手伝わないといけない時があったんですよ、
うん。
で、それ、女性記者の方やったんですけど、
うん、
で、フリーランスで社長やってる女性の方やったんですけど、この千夜子さんまではいかないですけど、
うん、
いやー、なかなかの男まさり。
おー、やっぱり、こういう感じになるんですね。
なるんすかね、わかんない。その時代まだスカーレットやってなかったですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと怖かったっすもん。
あー、はいはい。
うん、
いや、なんかその、女性一人で、その、記者やるってなる。まあ、こんな感じになるんですかね。わかんない。
うん。うん、
いや、でも、そうじゃないと、やって、馬鹿にされるでしょ
う。されるからっていうのもあるんですよね。
大人しゅう、やってたらね。
うん。
うん。
いや、もう、うん、ちょっと取材して終わったら、すぐ灰皿のとこ行って、パッカーって
、
倒すって。
うん、
なんか僕が間違ったこと言ったら、横目でチロって見られてました。
ああ、わかる。
ちょっと怖かったっすけど、
うんうん。いや、うん。いますよ。そういう人も、うんうん。友達にも、昔の友達にいましたね。うん、多分。
男社会の中で、よりやってる人は、やっぱりその、だいぶ、肩肘っていうか、
でもね、
ホラー出しますよね、
うん。最後の方、草間さんと出会ったじゃないですか。
そう、は
い、
そう、そこそこ、
うん。うん。ちょっと話だいぶ飛ぶけども、うん、千夜子さんも、まあ、おばあちゃんに近いぐらいになってきてて、最後に、たけしとか、みんなの、しがらきみんなの作品をする、はいはい、作品展をするっていうシーンがあって、で、そこに千夜子さん来てくれて、で、草間さんも来てくれて、なんだろう、あれどっかでお会いしたことあるみたいなんで、草間さんと千夜子さんが、こう、出会うんですけど、うん、あの時に、ちょっと、ほのかな、 希望が見えましたよね、なんとなく。
もうそうですし、うん、あの、アレーに行くまでの、うん、もうなんて自然な、うわ、わかるわ、絶対視界には入ってるんですけど、
うんうん、
あの、今このタイミングで、あーってなんかなりたくない、なんとも言えん感覚あるじゃないですか。
うん、
今じゃないな、みたいな、
うんうん。
それがなんかドラマじゃなくて、めちゃめちゃリアルやったんですよ。
うんうんうんうん、
気づいてんねんけど、まだちょっと見とこうかなみたいな。うん、で、うん、そう、結構尺使うんですよね。
そ, の、うん、そうそうそうそう。
使って、ほんまにもう全部見終わりましたよっていうところで、あ、ですよねみたいな入り方や
った。
いや、見てる方から、見てる方からしたら、その、千夜子さんと草間さんに接点があるっていうこと忘れてるから、
忘れてます。
うん、そうそうそう。
だから、僕らからしたら、その、何、中学の同級生と高校の同級生を見てる感じなんですよね。
ああ、そうそうそう。
接点がないと思ってたら、実は、かすかな接点があったっていうので、
そうそうそう。
ここで、二人がこう、急接近するっていう。
うん、
で、最終的にその、その、あの、闘病中のたけしに、草間さんが会いに行くっていうから、こう、力を送ってください言って手をギュッと握るんですよね。
あ、よかったわ、
うんうん。あの力の入り具合が草間さんもちょっとびっくりするんやけど、
うん、
草間さんも嫌じゃないんですよね。
うん。
うん。
まあ、草間さんもね、ちょっと、あの、昔、戦争に行って帰ってきたら、うん、奥さんが実は違う人と。
そのくだり、そうですよね。
そう、結婚してて、っていう話がちょっとあって、まあ、実は独身なんですよね。
そうなんですよね。
その物語もね、ちょっと語りたいとこなんですけどね。
あれはもう切なかった。う
ん、まあ、それを乗り越えての千夜子さんとの出会いやからね。
うんうん、そういうことですよ。
だから本当に一人一人のキャラクターがね、ちゃんとこう、一人一人の物語がちゃんとあるんですよね、バックグラウンドに。
ありますね。
うん、この、あと、荒木荘の住人としては、この田中雄太郎さんね。
はい、行きました。
TKO の木本さんね。
はい。
この人、最初は、その、全然、引きこもりみたいな感じで全然仕事してなかったんやけど、
うん、うん
うん、その、何、歌声喫茶、さえずりの、ます、ところで歌う仕事を始めて、キミコが、しがらきに戻ってからは、もう、出てこうへんのかなと思ったら、
うんうんうん、
だいぶ経ってから、千夜子さんを、その、キミコが訪ねたときに、
うん、
千夜子さんがラジオを聞け、言うて、ほんなら、ラジオから、ゆうたろうの名前、曲が流れてくるんですよね。
そうそうそう。
あれがごっつ良くて、
うん、
しかも、しがらき太郎っていう名前で、
そうそう
そう歌ってるんやけど、その、きみこと、きみこがその大阪を離れるときに、ゆうたろうと別れるときに、なんか芸名つけてくれよ、みたいなんで、
そうそうそう、で、
きみこが、ほんだ適当に、じゃあしがらき太郎って言って、とか言ってて、そしたらそれをほんまに使ってたっていうのが、そのラジオでわかるんですよね。
そのくだりありましたね。
はい。
あと、おはぎのくだり。
ああ、おはぎ。ケイスケ。
ケイスケ。
学生さんやって、
ちょっと思いをね、密かに。寄せてたんですよ。
うんうん、ね、下宿人のね。
下宿にしてる下宿人の坂田圭介くん、学生ですけどね。
キミコの初恋でしょうね。
うん。
うん。
医学生いいですよ。
そうそうそうそう。
で、その、
ごもごもね、
うん。で、キミちゃんの作るおはぎはやっぱうまいわ、言
う
て。
うん。
言うてね。ほいで、まあその圭介がなんか多分、好きな人ができたみたいな感じ。
そうそうそう。
で、その恋破れると。
うん、
で、何やかんやって、草間、じゃなくて草間荘を離れると。
うん、草間荘じゃない。
草間荘
じゃない。
草間荘
ちゃうね。
荒木荘。荒木荘。荒木荘を去るときに、キミコが、あ、ケイスケさん、おはぎ好きや言ってたから、言って。
うん、
そして私に言ったら、
うん、
いや、おはぎ、なんて言ったかな。おはぎ実はそんな好きちゃうね、みたいな。
なんか。
それ、なんかそんな感じだったですよね。
いや、あれね、確かね、
どんな感じでした？
結局、うまいこと言ったんですよ、女の子と。うまいこと言って。
うまいこと言って。
で、その、おはぎを持って行ったら、嫌がるから、うん、要は、この荒木荘を出ていくのも、 キミコがおるのが気に食わんということで、その彼女が言ったから出ていくことになったんです。
うん。
そうやったが、ちょっと細かいとこ忘れてますわ。
うん、そうで、ほんでおはぎを受け取らずに行っちゃうっていうね。
そうやね、もう腹立つわ。
腹立つ、悔しい。そこは別やろ。
そんなんさ、その場でさ、食べたらいいやん。そうそう
食って帰れよ、思ったよね。
ね
え。ほんまやん。君との気持ちは。
いや、ほんで、この大阪編の人たちは、その死柄木編に入っても、大体こう、また出てくるんですよね。だから、
あ、そうです。
最初言ったみたいに、その、ずっと一本のドラマとして無駄にしてない感じがして、うん、
確かにで、
この、ケースケ以外は出てくるなと思って、まあ、溝端淳平なんですけど、
うん、
まあまあ、あいつはあんな別れ方したから、もう出てこへんかって思ったら、最後の最後に出てきましたね。
そうですね。荒木さださんと一緒にね、二人で、しがらき訪ねてきてくれてね、
うん
い。ちゃんと医者になってましたね。
なってましたね。うん
いやー、萩の下りは切なかったな、いうのだけは覚えてます。はい。
ですね。あ、ほんで、その、しがらき太郎のあの、ラジオでね、流れてくる曲を聴いてる時も、あの時、離婚直後やったんかな、なんかちょっと悩んでた時期やったんで。
そうそうそうです、そうです。
うん。で、妹ゆり子がちょっと、その、大阪へ行って遊んで聴いて、こう、跳ね伸ばして聴いていう感じで、行って、で、その時に聴いた、その、しがらき太郎の曲やったんで、
そうそうそう。
キミコが泣いてしまうっていうシーンなんやけど。
うんうんうん。
たけしと一緒に行ったんやけど、たけしをね、連れ出してくれたんですよね。その、千夜子さんの元で来てる、集まって来てる、その、お子様方と、なんか遠足かなんかに連れてってくれたんですよ。
うん、
で、キミコを一人にしてくれたんですよ。
そうそう。確か万博やったんかな。
ああ、かな。
万博の時やったと思うんですけど。うん、で、まあ、キミコがそのラジオを聞いて曲で泣くんやけど、あれね、実際はね、リハーサルでも一切聞かんかったらしいんですよ。本番で初めて聞きたい言うて。
すごい。
うん。ほんなら、本番で、しがらき太郎のサイナラっていう曲を聞いて、
うん。
もう、盲目くそ泣いたらしいんですよ。
キミコ。
戸田恵梨香さんが、なんか、壺に入ったんか、引くほど泣いたらしくて。
うわぁ。
テレビでは2、3滴ポタポタって涙垂れたとこしか使ってないけど、下に置いてある紙がもうびっちゃびちゃになるぐらい泣いたらしくて。
マジっすか。
うん。
めちゃめちゃ役に入ってますね。
で、この曲がめちゃめちゃ気に入って、音源もらって、その、ウォークマンみたいなんで結構聴いてるらしくて。
すごい。
ハマってるじゃないですか。
すごいじゃないですか。私も覚えてへん、この曲。
で、あれで、紅白にぜひ出てほしい言うて。
紅白
もし紅白に出たら、キミコとして、このしがらき太郎の横に舞台で立つ言うて。
すごい。
そこまで言ってるから、うん。
出るんちゃいます？
いや、でも。
もういいですね、
うん。時期的にちょっと早すぎるけどね。
まだ早いですけどね。
まあまあ、それぐらい。まあ結構評判も良かったみたいですね。
うん。
あれ流れた瞬間、その、朝一で、花丸さんが、この、サイナラという曲は明日配信開始ですとか言ってきてて
明日
ほんまかいな
ないないとかいう話をしてたんですけど、
結構本気にする人いそう。
でしかもねこれね PV 撮ってたらしいんですよ。で、この聞いてる時に PV をスポットで差し込むつもりやったらしいんやけど、その PV がブランコに乗ってただ単に揺れながら歌ってるっていうしがらき太郎の映像やって、ちょっとすごい感動のシーンやのに、笑けてしまうということで、全カット、全カットになって
。全カットされ
てる。ああ。まあ確かに笑っちゃうけど、
うん、
そう、あってもよかった気するな。うん、
いや、まあそれは朝一でちゃんと見れましたわ、その時。
ああ、そうなんや。
うん。まあまあ、っていう感じで、大阪編も大好きやったんですけど、まあ、泣く泣く。
大阪編良かったですね。
うん、大阪から帰ることになるって感じですね。
はい、そうですね。